Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Matthew 2, verses 9 to 11.
マタイの福音書2章9節から11節を開けてください。
After they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was.
彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。
When they saw the star, they were overjoyed.
その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだ。
On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense, and myrrh.
そして、その家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。
The title of today's message is Finding Jesus.
今日のメッセージのタイトルはイエスを見つける、イエスを見つけるです。
Since we began Shining Lights Church in 2009, on the Sunday before Christmas, we have been giving a special Christmas message from Matthew's Gospel.
2009年に Shining Lights Church ができてから、毎年クリスマス前の日曜日は、マタイの福音書から特別クリスマスメッセージを行ってきています。
For those listening online that might not be familiar with Japan, Christmas Day is not a public holiday here.
オンラインで聞いていらっしゃる方の中には、日本のことをよく知らない方もあると思います。日本はクリスマスは休日ではありません。
So churches here don't normally have services on Christmas Day unless Christmas is on a Sunday.
ですから、クリスマスが日曜日と重ならない限り、クリスマス礼拝も大抵は持てないんです。
Since Christmas is not a public holiday here in Japan, most people have to work on Christmas if it's on a weekday.
クリスマスは休日ではありませんから、ほとんどの人はクリスマスの日に仕事をしなければならないのです。
Brothers and sisters, don't worry if you can't stop work to have a feast for Christmas.
でも、兄弟姉妹の皆さん、クリスマスのごちそうのために仕事を休めなくても気をもむことはありません。
There's no instruction in the Bible that we should stop to have an annual feast in honor of Christ's birth.
なぜなら聖書には、イエス・キリストの生誕をお祝いして、一年に一度ごちそうを食べるようにとは書いてありません。
So you are not sinning by not stopping work on December 25th.
ですから、12月25日に仕事をしていても、罪を犯すことにはならないのです。
For those who have a holiday on Christmas Day, maybe some of you listening on the internet or students and teachers here in Japan who are having their winter holidays.
では、クリスマスの日が休みになる皆さん方、多分インターネットで聞いておられる方々、または冬休みに入った生徒さん、先生方、そういう方たち。
If you are celebrating Christmas in some way, honor Christ in the way you celebrate the day.
皆さん方がもし何らかの形でクリスマスの日をお祝いされるのでしたら、
It should not be a day of greed, gluttony, drunkenness, or any other kind of sinful activity.
イエス・キリストに対する敬意を忘れないでください。欲張ったり、大食いしたり、酔っ払ったりといった罪深い行動を取るべきではありません。
Rather, we should show love to others and share why we can truly celebrate, because we know Christ who gives us faith, love, hope, peace and joy.
そうではなくて、人に愛を示す日です。なぜ私たちがクリスマスを真から祝うのか、シェアするのです。なぜなら私たちに信仰と愛と希望と平和と喜びを与えてくれるのがキリストであることを知っているからですね。
All of us, whether working or holidaying, might find we have more opportunity to talk.To others, a bit about Jesus around Christmas time.
仕事がある人も休みの人もこのクリスマスの時期というのはイエスについて誰かに話す機会が出てくることがあることに気づくかもしれません。
We should make the most of the opportunity to spread the gospel.
機会があればその時に福音を広めるようにするのです。
If you meet others who are trying to find the true Christmas, the real Christmas, show them Jesus.
特に本当のクリスマスの意味を見つけようとしている人に出会った時には、その時こそキリストを教えるのです。
For the rest of this message, we are going to be looking at the topic of finding Jesus.
では、これからメッセージの残りの部分は、博士たちがイエスを見つけた時に起こったことをもとに、イエスを見つけるという題で見ていきます。
Based on what happened to the Magi, the wise men, when they found Jesus. Well, Christmas songs and school Christmas plays often have them as three kings. They most probably weren't kings.
クリスマスの歌や学校で行われるクリスマスの劇では3人の王様が出てきたりします。でも、おそらく王様ではないのです。
The Bible also doesn't tell us how many there were.
聖書には何人の博士たちだったのかと書かれてありません。
The reason people say there were three is because they bought three kinds of gifts.
なぜ3人とされているかというと、それは贈り物が3つ捧げられたからなんです。
These magi had been following a new star that had appeared in the sky, which led them to Israel.
この博士たちは、空に突然現れた神聖の星、神聖の跡を追ってイスラエルまで行ったのです。
They obviously had some prophecy that this star would be a sign of the new king of the Jews.
彼らにはこの星がユダヤ人の中に新しい王が誕生するという印であるとの予言が与えられていたと思われます。
We are not told where they got this prophecy from.
どこでその予言が与えられたのかは分かりません。
But it is a sign to us that nations outside of Israel also had some revelation of God.
でもこの予言はイスラエルの外の国民、イスラエル以外の国民にも神はご自身を示されるというサインでもあるんです。
Unfortunately, most people in those other nations chose to ignore this revelation and follow after their own ways.
残念なことに多くの国の人たちがこの神の啓示を無視していくことを選び、自分の思いで生き続けていくのです。
These magi were truly wise because they sought God even perhaps when the rest of their nations didn't.
博士たちには知恵がありました。それは神を探し出したということです。
Let's examine how these magi found Jesus and what happened when they did.
おそらく彼ら以外の彼らの国民はこの博士のようではなかったと思います。 では、博士たちがどうやってイエスを見つけ、見つけた時に起こったのは、何が起こったのか見ていきましょう。
The first part of verse 9 says, After they had heard the king, they went on their way.
9節に、彼らは王の言ったことを聞いて出かけたとあります。
On their journey towards Jesus, they stopped to visit King Herod.
博士たちはイエスのもとへと向かっている途中でヘロデ王を訪ねました。
At first, the star's guidance wasn't so clear.
初めのうち、星の案内はすべてにおいて明確ではありませんでした。
They knew they had to go to Israel, but they didn't know that they had to go to Bethlehem.
博士たちはイスラエルに行かなければならないことは分かっていましたが、ベツレヘムに行かなければならないとは知りませんでした。
In their meeting with King Herod, the scribes and priests were summoned, and they read the prophecy that the Messiah would be born in Bethlehem.
ヘロデ王との面会の場で、書記官たちと祭司たちが呼び出され、救い主はベツレヘムで生まれるという予言が読み上げられたのです。
So the direction was made more clear to them by the prophecy. So they headed towards Bethlehem.
これによって博士たちは目的地がはっきりと分かり、ベツレヘムへと向かったのです。
Sometimes when we first start to follow God somewhere, we are only given a general direction.
時にこの私たちも神様に従って歩き始めた当初は、大まかな方向しか与えられなかったりもします。
Once we start to head in that direction, God will give us further clarifications.
でも、一旦その方向へ進み始めたら、神はもっとはっきりと示していかれるようになります。
So let's follow in the direction that He shows us.
ですから、神の示される方向へと進んでいくのです。
The second part of verse 9 says, And the star they had seen when it rose went ahead of them.
今日の御言葉9節に、すると見よ、東方で見た星が彼らを先導しとあります。
After they received the clarification they needed to go to Bethlehem, then the star's guidance became clearer as well.
ベツレヘムに行くべきことがはっきりした後、星の案内ももっと博士たちに分かるようになってきました。
This was a confirmation from God that the prophecy they had heard was correct.
これこそが博士たちが聞いた予言は正しいものであるという神からの確証なんです。
The more we follow God in the direction He shows us, the clearer it becomes, the more confirmations we receive.
私たちが神の示される方向へと進んでいくと、それがもっとはっきりしたものになっていきます。そして、神からの確証が示されるんです。
At first it might be difficult to see the way forward, but the more we follow him by faith, the clearer it becomes.
初めのうちは前に進むことが困難であるように思えるのですが、信仰を持って、神に従っていくなら、より神の確証が現れてきます。
Each time we take a step of faith, our faith grows stronger.
信仰を持って一歩ずつ踏み出すごとに、信仰は強くされていくのです。
Let's strengthen our faith by taking steps of faith.
信仰の歩みをしていくことで、信仰を強めていきましょう。
Amen.The third part of verse 9 says, until it stopped over the place where the child was.
今日の御言葉9節に、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまったとあります。
When we see stars in the sky, they appear to move.
空の星を見るとき、星が動いていくように見えます。
Most of this movement we observe is actually due to the Earth's rotation on its axis and the revolution around the sun.
これは大概の星は地球が太陽の周りを公転しながら軸を中心に自転していることによります。
Planets, which some people may mistake for stars, have their own revolutions around the suns at different rates than the Earth.
でも、人々が星だと見間違えることのある惑星は、それぞれ独自の周期で太陽の周りを公転しているために、夜空に見える場所が変わっていきます。
Which makes them appear to wander in relation to the stars across the night sky. There are other celestial bodies such as comets and asteroids which wander even faster than the planets and at times they can look like stars as well.
他にも、ほうき星や小惑星のように、星のように見えるのに、惑星よりももっと速く進んで回る天体もあります。
However, the thing that shows us this was no ordinary star was the fact that it stopped moving.
ところが、この御言葉にある星というのは、動きが止まる星です。
Something which I've never observed any celestial body doing.
私も今まで見たことのない、普通ではない星です。
I'm sure the Magi also realized there was something about the star that defied the usual laws of science.
きっと博士たちもその星について科学の法則にそぐわない何かがあると悟っていたと思います。
They realized that God's hand was on this star.
つまりその星は神の御手の中にある。ということを悟っていたということです。
As we follow God, we come to a point where it becomes clear that things don't just happen, they happen because God planned them to happen.
神に従っていくと、物事が偶然に起こっているわけではなく、神の意図があって、それが起こっていることがはっきりとわかる時が来ます。
アーメン。Verse 10 says, When they saw the star, they were overjoyed.
十節に、その星を見て、彼らはこの上もなく喜んだとあります。
The translation in the ESV, English Standard Version, matches more closely with the Greek text in this sentence, so I'll read it now. It says, When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy.
イングリッシュスタンダードバージョンの訳の方がこの御言葉のギリシャ語の解説によくマッチしています。それにはこうあります。彼らはその星を見て非常な喜びにあふれた。
The Magi were filled with such a great and awesome joy.
博士たちは非常な喜びにあふれたんです。
If we are truly following God, as His direction becomes totally clear, the rewards are great, far greater than anything we might gain pursuing the world's ways.
私たちが真に神に従っていくと、神の指示はより明確なものになってきます。その神からの報いというものは、もうこの世のものをはるかに勝り、非常な喜びになるのです。
If you've never truly trusted God in faith, don't hesitate.
あなたがもし真から神を信頼してはいないのでしたら、躊躇してはなりません。
Start walking in faith today.
今日、足を踏み出すのです。
Sure, you may have trials, but the rewards are far greater than anything the world can give.
もちろん試練はやってきます。でもその報いとはこの世が与えるものとは比較にならないほどずっとずっと大きいものなんです。
If you follow him by faith, you'll be rewarded both in this lifetime and eternally.
神をフォローする者にはこの世でもそして天国でも報いを受けます。
Don't waste your time pursuing the very, very temporal pleasures that this world offers.
この世が提供してくれる束の間の喜びを追求していくことで時間を無駄にしてはいけません。
アーメン。
アーメン。
The first part of verse 11 says, On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him.
今日の御言葉11節に、そしてその家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだとあります。
To begin to understand the magnitude of this sentence and its implications, I'll describe you the scene.
この今読んだ11節の重要性、そしてここに含まれていることを理解するために、この状況を説明してみます。
We have these magi. We're not told exactly how many there were.And they probably also had an entourage of servants with them.And a number of camels as well.
博士の数が何人であったのかははっきりと示されていません。おそらく側近の世話役やラクダも一緒だったはずです。
They had traveled from a foreign land in the east.
彼らは東にある外国から旅してきたのです。
Or maybe they're from more than one land in the east, all following the same star, and they met somewhere together along the journey.
もしかしたら彼らは一つの国から来ていたのではないのかもしれないのです。それぞれが同じ星を追って旅の途中でどこかで出会ったのかもしれないのです。
They could be from Chaldea, Persia, India, or even China, or a combination of those or other countries.
カルデア、ペルシャ、インド、または中国か、または他の国々から来ていたのかもしれません。
After this journey and meeting with the king of the land, they head to Bethlehem, a small city 10 kilometers south of the capital.
そしてその旅の途中で王様に会いに行き、首都から10キロ離れた小さな町ベツレヘムに向かっていたのです。
There they find a carpenter's wife with her young son.And this group of foreign travelers proceed to bow down and worship the child.
そしてそこで博士たちが見たもの、見つけたものは、幼子と一緒にいた大工の妻です。大工の妻を見つけ、その幼子にひれ伏して、その幼子を拝んだのです。
When you think about this, you'll realize that this was no ordinary child, despite his humble circumstances.
この一連のことを考えると、その場所はみすぼらしいところであったにもかかわらず、この幼子が普通の幼子ではないことが悟れるはずです。
When we meet with Christ and realize who He is, our first reaction should be worship.
私たちもキリストに出会うとき、出会ったとき、そしてキリストが誰であるのかを悟ったとき、そのときにまず最初に取るべき行動がこれなんです。拝むことなんです。
アーメン。The second part of verse 11 says, Then they opened their treasures and presented him with gifts.
11節に、そして宝の箱を開けて、贈り物として捧げたとあります。
Things that these magi valued, they gave.
博士たちが捧げたものは高価なものでした。
They opened their treasure boxes and took out gifts to give to Jesus.
彼らは、宝の箱を開けてイエスに捧げる贈り物を取り出したのです。
How much did they give?
どれほどの値打ちのものを捧げたのでしょう。
We are not told the quantity, but I'm sure they weren't mean with their giving.
それは示されてはいませんが、彼らがケチらなかったことは確かです。
When someone receives great blessing from meeting Jesus, it changes the person's attitude towards giving.
なぜなら、イエスに出会って大きな祝福をいただいたと思うとき、その人は他人に与えていく、その人が他人に与えていく姿勢は変わっていくのです。
They realize that earthly treasures won't last, and it's better by far to gain heavenly ones.
そういう人たちは、この世の宝は永遠には残らないことを悟って、天国で得られるものの方がずっとずっと良いものであることがわかるからです。
They won't mind parting with earthly treasures when they are certain of eternal ones.
永遠のものが確かにあるということがわかると、この世の宝を手放すことにも心を痛めないのです。
When people meet Jesus, they can become cheerful and generous givers.
イエスに出会うとき、人は心から喜んで惜しみなく与えるようになります。
アーメン。
アーメン。
Finally, the third part of verse 11 says, of gold, frankincense, and myrrh.
最後です。11節に黄金、乳香、没薬とあります。
Biblical commentators point out that gold was something people gave to kings.
聖書の解説者たちによると、この黄金とは人々が王様に捧げるものです。
Frankincense was given to priests.
乳香とは人々が祭司に与えるものです。
And myrrh was a healing ointment which was also placed on corpses to reduce the rotting smell.
そして没薬とは体の治療のための軟膏です。またこの軟膏は死体人の死んだ体、死体の匂いを薄くするものであったとも指摘しています。
These commentators make the note that Jesus is a king, a priest, and a healer.
それで、聖書解説者たちはこう注釈しています。イエスは王であり、祭司であり、癒し人であると。
He was also destined to die for our sins, and in fact, Nicodemus placed a mixture of myrrh and aloe on Jesus' body to prepare him for burial.
それに加えて、イエスは人間の罪のために死ぬ運命にあった人であり、あのニコデモはイエスを埋葬する準備に、イエスの亡骸に没薬とアロエを混ぜたものを塗って
However, I want us to think about what it means for the giver to give each of these things.
それではここで、この捧げられた、イエスに捧げられたそれぞれのもの、このものを捧げるということがどんな意味を含んでいるかを考えてみたいと思います。
Firstly, to give gold means to give of your wealth to show that you are placing your trust for security in Jesus and not in your earthly wealth.
まず、金を与えるということは、あなたの富を与えるという意味を持ちます。この世のものではなく、イエスに安全を求め信頼するということを表すのです。
Secondly, to give frankincense is offering your prayers to Jesus, to pray to Him and Him only, and not to other gods.
次に、乳香を与えるということは、イエスに祈りを捧げるということ。他の神々ではなく、イエスだけに祈っていくことを意味しています。
Finally, the giving of myrrh is representative of something used to heal. This is offering our time in service to Jesus.
最後に、 もつ役を与えるということは、イエスに仕え、仕えるために自分の時間を捧げるということです。これによって癒しが行われることを意味します。
And in return, he gives us a better oil, the Holy Spirit.
そのためにイエスは私たちにより良い油、聖霊をくださるのです。
Once we have the Holy Spirit, we begin to bring the healing to others.
イエスによって聖霊が与えられると、私たちは人々に癒しをもたらし始めます。
When we meet with Jesus, we start to serve him by offering our wealth, our prayers, and our time.
つまり、イエスに出会うと、自分の富と祈りと時間を捧げることで、イエスに仕える、仕えていくということなんです。
アーメン。
アーメン。